112-3 条ラジオカフェ。
この番組は京都や地域で活動する方をゲストにお招きして、これからの社会を生きるヒントを皆さんと共に探っていきます。これからの30分間どうぞお楽しみに。12の三条ラジオカフェ、ナビゲーターは私、京都三条ラジオカフェの藤本薫です。12月に入ってなんか一気に寒くなって、いつやったかな、私12月1日か2日くらいにこたつを出したんですよ。出したってか、あの家に帰ってきたら母上が出してくれてたんですけど、なんかずっとこたつに入り浸ってて、このまま職場とこたつを往復して年をなんか終わるのかなみたいな、あのそんな日々を過ごしておりますが、今日は心があったかくなるようなお話をたっぷり聞きたいなと思ってます。今回はタイトル決めてなかったけれど素敵なお話を伺います。お越しいただいたのは株式会社ユニオン A 企画営業チーフ山田理瀬さんです。ようこそお越しいただきました。
よろしくお願いします。ユニオン A の山田理瀬と言います。
はい、今回お越しいただいた理瀬さんって呼ばせてください。
はい
理瀬さんはあのユニオン A という株式会社で働かれていて、
はいはい、
ご縁としては、はい、私が以前そのユニオン A で出版されている、ところにご出演させていただいたっていうところからご縁が始まってて、はい、本当に素敵な活動をしていらっしゃるので、今回いろいろご紹介いただこうかなと思ってお越しいただきました。
ありがとうございます。その説は、なので一度こちらには来たことがあって、藤本さんの取材で、はい、それぶりです。
スタジオにこうやって入っていただくの初めてですよね。
初めてです。自分の声がこう聞こえ て, って、
でも落ち着かれてるように見えるんですけどどうですか今
手探りの感じで本当に難しいですね、はい、
まずユニオン A についてご紹介をいただけたらと思います。
はい、うちの会社では、はい、半径500メートルというフリーマガジンがあるんですけど、京都の市営地下鉄の全駅で撮っていただけるもので、そこから、そのフリーマガジンが、毎回一つアルバステを決めて、そこから半径500メートルを歩いて回って出会った素敵な人を紹介するっていうようなフリーマガジン で、そこから派生して、はい、いろんな働き方してる大人の人がいるよねっていうことを、大学生とか今仕事を探してる若者たちに発信したよねっていうことで、おっちゃんとおばちゃんっていうフリーマガジンができたり、そういう感じで、一つの媒体からじゃあこんなことしたいね、あんなことしたいねっていうことで、いろんな媒体に広がっていって、で藤本さんとご一緒したのは半径5メートルというフリーマガジンでして、はい、これはあなたの身近な半径5メートルという狭い世界の中にも本当にいろんな人が生きてるよねっていうことを紹介するような媒体で、アドナースというこちらの三条ラジオカフェさんでも番組を持っていらっしゃる鎌田さんと一緒に共同発行という形でうちと出しているのが半径5メートルという雑誌なんですけど、はい、そういう多様性ある社会に向けて情報発信したいなというようなことを会社全体としてはしてます。
今まさにお手元に今日も持ってきていただきました、
はい、
少し見せさせてもらおうかな。
はい、どうぞどうぞ。
私が今手に持ったのが半径5メートルですね。はい、こちらの多様性のある社会とおっしゃってられましたけど、
はい、
じゃあこっちを見てもらいましょう。皆さんには本当に表紙もそんな感じで、いろんな色とか柄が混ざり合ってるような表紙になってます。
そうですね、いろんな人がいるよねっていう中に、例えば障害をお持ちの方だったりとか、何かこうシングルマザーだったりとか、なんか LGBTQ の方だったりとか、なんかいろんなこう困難を抱えながら生きてらっしゃる方がいるよねっていうことを知ってほしいなっていうような思いがあるんで、その表紙に関しても割とそういう障害者アートを使ったりとかいうようなことが結構多くって、毎回いろいろな表紙にしてますね。
続々と他にも半径
これが藤本さんの号、藤本さんの号出そうと思って、
恥ずかしい、中は見せないようにしよう。
めちゃくちゃ可愛いです。見開きでバーンと
映ってます。やっぱりこうやってラジオをやってるともうありのまま発信しちゃうっていう感じなんですけど、うんうんうんうん、慣れてないとなかなかこう、うん、あこういうこと言おうと思ったのに喋れへんかったなみたいなことが私も普段からある中で、半径5メートルさんっていうのはこう念入りに取材をなさって、うんうんうん、あるので、
うん、
あそうそうそれが言いたかったっていうことをギュッと文字にしてくれはるし、うんうんうん、自分自身のなんやろな、その文字やけれどもその人の喋り方が浮かぶような、
うんうんうん、
そんな雑誌だなということを拝読して思っておりました。
ありがとうございます。でもその書きっぷりみたいなところだと多分一緒にライティングをしてくれた京都新聞の梁さんという方が書いてくれたんですけど、
はい、
その方の力量かなとも思いつつ、本当にね、確かにうちの取材はすごく紙面に乗ることのもう本当に 3倍ぐらい話を多分聞いてるような、
そうですよ ね、
時間はそんなにかけないんですけど、うん、ちゃんとその深く深くなんでそう思ったんだろうとか、なぜ今こうされてるのかなとか聞くようにしてるので、きっとそれがね思うようにこう形になってよかったなと思います。
うん、こちら、うん、発刊の間隔としてはそれぞれどのくらいになるんでしょうか。
あ、半径500メートルは奇数月なんで1月、はい、3月5月みたいなの、10日頃に出ます。でおっちゃんとおばちゃんは、はい、3ヶ月に1回でして、前回が11月に出たので次が2月で5月でみたいな感じで春夏秋冬出てます。
春夏秋冬のおっちゃんおばちゃんが、
はい、
見ていただ
き、そうですね、
こちらもすごい気になる、面白いんですよね。
はい、面白いです。
また後ほどいろいろお伺いしたいなと思います。はいはい、これらそれぞれ、たくさんいくつか大事なキーワードが、
はいはい、
先ほどもおっしゃっていただきましたけれども、
はい、
まあ全部にこう通底するユニオン A としての目指している社会であったり、うんうん、届けたいメッセージというところも教えていただいてよろしいですか。
うんうん、あそうですね、どの媒体においてもそれぞれコンセプトは違うんですけど、うちの強みというかはやっぱり人に迫ってその人の隣を紹介する、自分らしく生きてらっしゃる方を紹介するっていうことをすごく大事にしていて、まあ、そうすることで、まあ、いろんな人がいるんだなっていうことを知ることで、まあ、読んでくれた人もあ自分らしく生きようって思えたり、何かこうね背中を押すようなことにできたらなと思ってるんで、それ多様性ある社会を実現するようなことができたらなと思ってます。
うん、なんかこう裏返しになるのかなの質問をさせてもらうと、
うんうん、
そういうところを目指してるってことはまだそれを実現できてない人とか社会が、
うんうんうん、
構造としてかもしれないし、うんうんうん、あるくて、
うんうん、
なんかこうそのあたりにの目指す社会と現実のギャップっていうのを感じられることってやっぱりありますですか、いろいろご取材されていらっしゃる中でとか。
そうですね、というか多分、うん、皆さん誰しもが感じたことあるんじゃないかなと思ってて、
はい、
なんかまあ私もなんだろう、なんかまあ多分また後から喋るか分かんないんですけど、
はい、
なんか私モーニング娘。のオタク活動をめちゃくちゃ人生でやってた時期があるんですけど、なんか
それってこれは面白い話が聞けそう。
それってなんか あんまり他にやってる人がいなくて、もちろんねモーニング娘。界隈に行ったらたくさんいるんだけれども、うん、普段生きてると同じ熱量でアイドルのことが好きな人ってあんまりいないんですよ。するとなんかなんでこんなにお金かけるんだろうだとか、こんなに時間をかけるんだろうとか、こう共感を得てもらえなくって、なんかしまいにはなんかこうなんかこう阻害的な感じを受けたりとかしたりするけれども、まあ、私個人としては楽しくてやってるからそれでいいなと思ってて、なんかまあ私の場合は極端にモーニング娘。ということが好きだったけど、そんな感じで他に私はこれが好きなのにとか、僕はこれがこうやって生きていきたいのにとか、多分いろんな本当に細かいことでもなんか生きづらさって誰しもが多分思ってるかなと思ってて、なんでそういう人社会問題っていうなんかその大きいものではなく、なんか、はい、楽にもうちょっと生きられたらなっていうような感覚に近いかもしれないです。
ああ、今伺ってて、うん、割とラジオを通して実現したいことというか、普段自分が違和感として持ってるのも、
うん、
あの同じ部分、通ずる部分があるなって思ったんですけど、
うんうん、
なんか結構就職活動とかしてると、
うんうん、
あなたの強みは何ですかってこう聞かれるだろうっていう想定のもと、
はいはい、
あの就活する方も強みのことばっかり、まあ、フォーカス、うん、そこを見つけなきゃいけない、大変、うん、でも長所は言いづらいけど短所の方は割と言えるみたいなことって、うん、まあ、自分自身がそうだったんですけど、なんかそれならそれで、あの、うん、短所をもっと世には、まあ、短所とは言わずとも自分が普段こう、うん、なんていうかな、あの言いづらいこと、自分自身の抱えてるちょっとしたつまずきの部分とか違和感の部分とか、
うん、
そのあたりをもっとこう社会が受け止められるような環境にあったら、
うんうん、
あ、そこにあなた、まあ、悩んでるとか、あの感じてるならそこ得意な人いるよみたいな感じで、うんうんうん、なんか補い合える社会になったらいいな。そのためには対話ってすごい大事だし、ラジオって活かせるよなって日々思ってるんです、うん、
へー、素晴らしい。もっと聞いてほしいですね、サンドラジオ。
いやでもそこってなかなか難しい、やっぱり話を、うん、あのお互い引き出すことが仕事としてというか、
あ、
あの実際に現れるものにはあったらどんどんいいなって思うんですけど、
うん、
その部分ので言うと、何かこう、うん、こうしたあのもの作られる過程で人との関わり方ってすごく意識されてるんじゃないでしょうか。どうですか。
はあ、そうですね、
マイノリティな部分を喋、
ね、
っていただくって結構センシティブ。
そうですね、私もそこに関しては結構そのセンシティブな話題を扱うことに対して結構、うん、あの不安とか悩みとか思ってたことがあったんですけど、今もまあ思ってるんですけど、うん、そのこの間取材した和江ちゃんっていう方に取材したんですけど、うん、YouTuber の方でご存知ですか。
はい、はい、もちろん存じております。 YouTube も見てます。
あ、本当ですか。あの LGBTQ にまつわる、はい、あの情報発信をされてる YouTuber の方で、ご自身はゲイなんですけど、でその人に私すごく関心がその LGBTQ のテーマとかすごくあって、ただそのコミュニティに入ってあのうまく関わっていきたいなと思う時に、やっぱりその人その人で結構抱えてる問題とか悩みとか、どこが嫌でどの表現をされたらセーフでとか一人一人違うから、なんかそういうことをその傷つけたくないなって思えば思うほどこう関われへんくなって、で、はい、あの当事者じゃない自分がどうやったらこうでも関わりたいなと思って、社会的になんかどうかしたいなと思う思いもあって、どうしたらいいですかねっていう話をざっくりと和江ちゃんに相談したことがあって、なんかその時に、
はい、
あのそのやっぱ勉強することが大事やみたいなことはまず言ってくださって、やっぱりその事前に取材する相手だとか、あの話したいなって思う相手の 業界じゃないけど、一般的にこう言われた嫌なことっていうのはまず前提、まず勉強しなければいけない。例えばなんかレズっていう言葉ってなんかひ、あの差別的な表現らしくって、レズビアンって呼ばないといけないよとか、なんかそういう感じで常識って絶対にあるから、それは抑えないといけない。でその上であのもし失言というか傷つけてしまった時にはもうごめんなさいって言ったら大丈夫みたいなことやったんですね。で、あ、確かにと思って、やっぱり学ぶ姿勢は忘れずに、でかつね、あともう一個言ってくれたんが、
はい、
私も当事者じゃないけど、その LGBTQ というところにおいて当事者じゃないっていうだけであって、そのなんか例えばその風ちゃんはゲイだけど、そのレズビアンの人にとじゃないから、その人にはとっては当事者じゃないというか、
うん、
風ちゃん自身も LGBTQ というくくりにはいるけど、はい、そのトランスジェンダーでもないし、うん、みたいなことで、うんうんうん、私僕も全然その当事者じゃないからみたいな話で、そもそも、あ、そりゃそうだなと思ってですね、うん、なんか当事者とか当事者じゃないとかっていうくくりが、まあ、そもそも別にいらんなとその時に思いましたね。
なんかこう普段こうやって話してるとすごい、うん、周りの方もリセさんすごいしっかりしてるってあのみんないや本当におっしゃるんですけど、それはでも学ぶ姿勢に裏打ちされてとか積み重ねがあってのことなんやなって改めて今やっぱりしっかりしてはんなって思いましたけど、なんかでもあのそうやって普段学びながらお仕事されてる中でなかなかこう大変だったことっていう聞き方はあれですけど、
うんうんうん、
あの困難だったことだったりももしあったらぜひお伺いしたいなと思いますが、うん、いかがでしょう。
大変なことは私もまだ4年目で駆け出しなので、はい、あの日々日々失敗まみれで大変なことだらけなんですけど、うん、特にで言うとあの半径5メートルの方ではその次号から副編集長っていう肩書きをいただくことになって、で、
はい、
でそれに対してなんかまだ何もこう具体的にこう自分の中で意識が変わっただけで、うん、その取り組めてることがないので、なんか自分の興味関心を行動に移すっていうところを頑張っていきたいなっていうのが今課題としてあります。
あのバス停からの半径ってこう一番最初におっしゃってたじゃないですか、
うんうんうん、
だからこう歩いて行動して出会う、
うん、
で学ぶ話すっていうところって、うんうんうん、もうずっとずっと必要になってくることなんですね。
そうですね、好きなことですね。それが
それが好きいやめっちゃいいです、ありがとうございます、はい、あのそろそろ半分ぐらい話したので、
はい、
ここでミュージックブレイクを入れたいと思います。あのさっき選んでいただいたアーティスト、
はい、はい、ジュジュさんの曲を選びました。
はい、
明日が来るならをジュジュさんで聴いてください。どうぞ。
ここで京都三条ラジオカフェからお知らせです。ラジオカフェは2023年に開局20周年を迎えます。皆様ありがとうございます。リスナーの皆様の声や思いをもっと発信したい、そんな思いでただいまリクエスト曲の募集とラジオカフェのジングル、そして声でお祝いするサポートメッセージ、以上の3つを募集中ですので皆さんぜひご応募ください。お問い合わせ詳しくはメールinfo@radiocafe.jp 電話は 075-253-6900 までどうぞ。この番組へのお便りもお待ちしております。さて後半も引き続きお話を伺います。本日は株式会社ユニオン A 企画営業チーフ山田理瀬さんにお越しいただいております。
よろしくお願いします。
はい、今回後半ではあのさらに理瀬さんにフォーカスした質問をしていきたいなと思ってます。
はい、
でまずなんですけども、そもそも理瀬さんがこちらで働かはるようになったきっかけみたいなところから伺ってもいいですか。うんうん、
はい、きっかけ出会いはあの、はい、おっちゃんとおばちゃんなんですね。で、
こちら、
はい、あの大学時代の時になんか経済学部のプロジェクトみたいな、経済学部だったんですけど、の中で、
はい、
あの社会人 0.5 年生の職発見っていうプロジェクトをやってて、その大学4年生卒業後がまあ社会人1年生になるまでの 0.5 年生っていう、だから2年生の段階でキャリアについて考えようみたいなプロジェクトをやっていて、
はい、
でその時にあのユニオン A の今の編集長と副編集長の炎上とクレがやってきて、出会ったっていうのがまず最初の出会いで、その時におっちゃんとおばちゃんっていうのを作り出したんだよみたいな時期で、多分ボリューム3とかぐらいの時、4とかぐらいの時に出会ってですね、であのユニオン A の考え方というか、結構フリーマガジンなのであの広告収入で成り立ってる、発行することができてるんですけど、そのパラパラっと見た時に広告っぽい広告がないというか、全て読み物として面白い記事広告がすごく魅力的で、なんか当時広告業界に興味があったので、あのすごく面白いなと思ってバイトさせてくださいということになって、出会ったっていうのが最初なんですね。
はい、面白いですね。広告業界のイメージが変わったっていうことですよね。
そうですね、うんうん
う
ん、
こういう広告ありなんだじゃないけど、あ、これすごいいいなって思わはった、うん、
そもそも あの雑誌に広告が載ってるとかもなんかあんまり考えたこともなかったので、そっかフリーマガジンってことは広告収入なのかっていう、まずそこの驚きからもあって、でしかも面白いのかみたいなことで、あの感動したのを覚えてます。
今がボリューム31、こちらの手元にあるのが、はいはい、ですからそこから自分が作る側に回られた、
びっくりですね。
実際そのいいなと思わはって、うん、就職されて、うん、こうしてあのご自身が作り手に回って何か変わったイメージというか、うん、あの、ありますか、働かれてる中で。
最初出会った時は大学生だったので、うん、自分の、なんだろうな、思ってる悩みとかがそのまま読者が一緒だからっていう視点があったし、うん、周りの友達も大学生だから温度感っていうのはあったんですけど、やっぱ入ってからはやっぱ卒業してからになるんで、今の学生の子たちが思ってる悩みとか多分見てる世界って、うん、特にコロナもあったし、やっぱ考えてることすごく違うから、常にその読者の気持ちを考えるっていうところは、なんか会社に入ったからっていう話ではないけど、すごく視点は変わりましたね。
ほんで、うん、こうやって見させていただいたら、うん、あれっていう、
そうなんです
ページが私発見しました。
お恥ずかしながら今回あの学生の子に私がインタビューを受けるというページがありまして、
は
い、
素敵ですね。
素敵なのかも。
ちなみに
お恥ずかしいなんですが、
おっちゃんとおばちゃんとお姉さんみたいなお立場で、
そうですね、あ、おっちゃんとおばちゃんの多分説明をそもそもしてなかったと思うんですけど、はい、あのおっちゃんとおばちゃんっていう奇妙なタイトルながら、あの学生向けの雑誌でして、そのおっちゃんとおばちゃんという呼ばれる年齢になった時に仕事が楽しいって思うような価値観で仕事選びするのもなんか面白いよねって、一つの選択肢だよねっていうような多様な働き方を肯定するような雑誌なんですけど、なのでその毎回冒頭では自分らしく働いてるおっちゃんとかおばちゃんが紹介されていて、その流れで私はお姉さんという立場なのかもしれないけど、うちの雑誌では一応予備軍みたいな、おっちゃんとおばちゃん予備軍と言ってます。
いいですね。こちらに乗られた中身もなかなか、はい、そうモーニング娘。というところも飛び込んできました。
そうなんです。なんかまあ、私も 4年目なので、あの、はい、このページはいつも京都産業大学の木原ゼミの学生の子たちと一緒に作っているページで、学生の子たちが、まあ、誰にインタビューするかっていうところから選び、記事を書き、っていうところを全て一貫してやるんですけど、それで、いろんな方を紹介してきたページで、まあ、町おこしやってる方だったりアスリートの方だったり本当に著名ないろんな方が出てきた中で、急に私みたいなあのなんというかね、あのペーペーが入ってる感じなんですけど、なんか学生になんで選んでくれたんか聞いたら、はい、そのなんか就活の体験が結構あの印象的というか、すごい衝撃を受けたので、あの選びましたみたいなことで、中身は割と私の就活談というか、こういう経緯でやりましたみたいな話が結構濃い目に載ってます。
はい、実際にこうやってあの取材する側からされる側に回られていかがです？
ドキドキ感がありました。なんかね、これでちゃんと出来上がるんだ、その相手学生っていうのもあって、一生懸命いろんなことを聞いてくれるんで、なんかちゃんとできるかなみたいな不安もありつつ、でも自分の中の棚卸し作業にはかなりなりましたね。 あの時こう思ってたなとか、
なんか多分半径、まあ、5メートル500メートル出会った方ってみんな、うん、私も含めて、
うんうん、
そう思うこと。
あ、確かに。最初からね順番に言うんでね、なんというか、振り返りになりました。
いや、ありがとうございます。あの、はい、なんといろいろお話ししてたらもうあっという間にそろそろ終わりの時間が近づいてきてしまったんですけれども、あの最後に今後の展望、そして、直近でこちら半径500メートル5メートル、おっちゃんとおばちゃん見たい方、どうやったら手に取ることができるかなど教えていただけますでしょうか。
はい、フリーマガジンをうちは出してる会社なので、はい、皆さん無料で手に取っていただけます。ぜひゲットしていただきたいと思います。1月号 半径500メートル出ますので、1月のまあ10日過ぎぐらいですかねに地下鉄に並び出しますので、ぜひ撮ってくださいっていうのと、おっちゃんとおばちゃんに関しては大学のキャリアセンターに置いてるものなんですが、今はウェブ版もあってウェブから読むこともできますし、あとは京都のハローワークとかですかねにも置いてるのかな、確かので、詳しくはホームページ見ていただけたらと思いますが、と、半径5メートルも、1月に出ます。おっちゃんとおばちゃんは2月に出ますので、ちょっと先ですね、
少しずつずれて見ることができる、
はい、半径5メートルは1月に出ますので、これは、アドナーさんと一緒に出しているものなので、まあ、設置箇所いろいろなんですけど、半径500が置いてる場所もあるし、あと地下鉄に置いてないんですが、半径5メートルショップっていうのが市場烏丸のお店があるんですけど、その媒体から飛び出して実店舗を構えてまして、そこに行くと絶対に置いてますので、もしよかったら足を運んでもらえたらなと思います。
はい、本日は30分というお時間、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日は株式会社ユニオン A 山田理瀬さんにお越しをいただきました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
また次回をお楽しみに。この番組は京都三条ラジオカフェがお送りしました。